お休み前のハイタッチ、おっさんラジオ。はい、23時になりました。おっさんラジオです。先週のお話の中で初夢の話とかけて、ちょっと悪夢の話を僕したんですけども、あの中で、ところてんのようなところに足が挟まるっていうのが怖い怖いってトラマになってるっていうのの説明の中で、エレベーターと言ってしまったんですけど、あれはエスカレーターのあのしましまのところに足が挟まるっていうので怖い。ちょっと本当に悪夢で気が動転してたのか、エレベーターとエスカレーターを間違ってしまっていたので、ちょっと説明がおかしかったのかかなっていうので、ちょっとお詫び申し上げます。あれはエレベーターではなくエスカレーターのお話です。さあ、1月3週目、4週目の収録の番組なんですけども、今日は、ゲスト出演、おっさん GPT のお二人に来てもらっています。では、自己紹介どうぞ。
はい、2026年も始まりました。今年は昨年以上に健康に気をつけ、1年1年大事にしたいと思う南部です。よろしくお願いします。
乾燥している日々が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。戸締まり用心、火の用心、火には用心、火の用心、肝心要の火曜日だ、一日一善、介護保険の経営マネージャー大ちゃんです
なんか懐かしいフレーズが出てきましたね。この
高宮さんが ね、
高宮やってましたね。この3人で今日はゲスト出演のおっさん GPT、今年2026年初チャット GPT に対抗するおっさん GPT のコーナーです。この番組はですね、看護師さん、医療者さん、子どもたち、病気で一緒に生きる子どもたち、そのご家族さん、看護師さんを目指す看護学生さんをラジオで応援する番組でやってます。また今年も1年よろしくお願いします。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする大阪スタジオ夢の種からお送りいたします。 Let's get started。つぶやきボックス。今年もつぶやいてつぶやいてつぶやいてまいります。夢の種放送局の向かいに大きな高圧線の鉄塔があるんですけども、あれずっとね、この夢の種のね、放送局ポケットアベニューのビルの建つ前はここね、田んぼだったんですね。田んぼのど真ん中のところに高圧線の鉄塔がポーンってあって、それが下から白色、赤色、白色、赤色ってペンキが塗ってあるんですよ。で、それをずーっと奥の方に、東の方に辿っていくと、今度は銀色の高圧線の鉄塔があって、それがちょうどね、僕が家に帰る、寿町に入る信号を渡る真正面にあるんですね。昔、山発運送、今もあるんですけど、山発運送のね、駐車場のところに鉄塔があって、それをいつも赤信号が青になるのをじーっと眺めながらずーっと見上げたら、上に鉄塔があって、これ銀色なんですよ。あの高圧線の鉄塔っていつからあるのでしょう。そしてあのペンキが定期的に塗り替えられてるんですけども、誰が塗り替えてるんでしょう。ずーっとあの鉄塔を追っていくと、おそらくどこかの発電所の基地に続いているんだと思うんですけども、あれはどこに誰がいつ工事してやってんのかなって思って、いつも不思議にずーっと空を眺めてるんですけども、果てしなく果てしなく山並みの向こうに消えていく高圧線、あれで電線引いてる工事とか、 見たことある人いらっしゃいましたら、お手紙、おはがき、お待ちしております。ちょっとブツブツつぶやいてみました。おっさんたち、これどうですかね。
いや本当ね、あのテレビでも前話題にもなったと思いますわ。あの鉄塔がね、なんかものすごく多くてね、はい、まあ、あの稀に見ないということでね、うん、いやほんまそのあれね、いつ塗り替えてるんでしょうね、うん、まあ、そうですね、うん、
調べました、関西電力から依頼を受けた塗装業者が塗ってるん
です。ああそうなんだ、
ちゃんと、
はい、あやってあるもん、
はい、お金が発生してます、
ね、あなるほどね、
趣味で塗ってるわけではないです ね、
もうなんかそういうね、うん、という感じで今日はつぶやきましたけども、面白かったでしょうか。まあ、今年もねこの3名で、つぶやき、まあ一人語りの時のつぶやきボックスはまたちょっと一味テイストが違う感じで、ボソボソっと日々仕事の中看護の中で思ったことなんかをつぶやいてますけども、今日はね、気分を変えて、おっさん3人揃ってますので、つぶやきボックスの中にもちょっと登場していただきました。Coming up next、おっさん GPT、Take a break。おっさん GPT。 このコーナーは世の中に大量に存在するおっさんのデータを利用し、この世の中にはびこる問題に意見するチャット GPT のおっさんバージョンです。はい、そんな感じで今年も行きましょうかね。
はい、よろしくお願いします。
お願いします、
うん、どう鉄塔の話は。
いや着眼点があんまり、はい、すごいなと思いましたね。
着眼点、
はい、まあ、当たり前のようにねありましたんでね、我々 ね、あれね、うん、特に周りが田んぼやったら余計にね、
余計に目立つというか、
そうですよね、う
ん、私一回もそんなペンキ見たことないですけど。
そうやろ、いや見たことないよ、実際見たことない、ね、乗ってるとこ見たことないし、うん、ずっとあれどっから来てんのかなって思ってね、うん、あれ高圧線があの電気流れてなかったら、あのなんかこう何シャーってほらぶら下がってあそこに引っ掛けてシャーってほらなんかようあるやん、あの森の中のあの滑車ついたやつ、
はいはい、アスレチックのところ、
そうアスレチック、そうそうアスレチック、あんなんでシャーっていったらだいぶ旅できるんちゃうかな、も
ちろんちょっと怖いですけど
ないけど、ほんまに、うん、ねえ、うん、どっか来とんかな、まあ、冬になってね、こう乾燥の季節でさっきオープニングで、大ちゃん言ってくれたんやけども、あのねコロナの後ね、コロナの時はほらみんなマスクしてスーパー行って、あの黄色いくるくるくるってこう指先をこう湿らせる、
はい、ビニール袋とかを、
うんうん、あれがなくなった時どないしてたの。
いやもう個人的には本当に唾液をつけたいんですけど、うん、それすごい嫌がられるんで、あの極力それは
してなかったよな、はい、大ちゃんどうなんでしょう。
私でもそんなだち、ね、ともそもそもね、あの手が湿ってる人間なんで、
あいいね。
あの本当ね手汗がひどい、テレビとかでもね、うん、その手汗の、まあ、コマーシャルね、うん、多い方は病院にっていうね、私本当手の汗がねボトボトになるんで、手がね本当ボトボトにないぐらいね、ちょっと湿気のあるタイプなので、うん、あんまりこれそれを感じたことはないんですけど、
なるほど、はい、いや僕はもう
だって私呼んでくれたらね、
うん、ああほんまやね、
その場面の時にね、
うん、
はい、
いやなんかあのビニール袋ペタペタペタって取ってつまんで、次こうビニール開けられへんから、
そう
でこれを舐めるにはマスクしてるし、
あそうですね、
で俺がようやってたのはもう無駄な冷凍食品を1個買うて、その湿り気でこう指をで大体枝豆ばっかり溜まっていくっていうね、うん、だからガサッて冷凍かけたら枝豆が山のようにこう詰まっていくっていう、そんな姑息なことをしとったんやけど、まあ、最近はもうねなんか でも舐めてる人はおれへんな。
そうです、
いや本当にいないです、
ね、いないな、
は
い、
まあね今ね、
もう我々ちっちゃい時とかみんな舐めて
る、みんな舐めてたもんね、な、舐めるな舐めろってな、ほんまにも、
なんかよくわからん、
よくわからへんけどもあのオレンジの指サックしてるおばちゃんとかあのいてた、
あ、
見せられた、あの袋詰めしてる時に、
はいはいはい、
ずっとカチャカチャカチャカチャやってたら、
ね、
私これやんね
あれ私なしでもねペロペロペロペロめくれるんですよね、
すごい
よ、
あと静電気な、この乾燥の季節になったら、
あ、
そうですね、あの静電気がだから夜あの病棟でねこう回っててこうお部屋に入るときに、取っ手にこうピュッと手をかけた瞬間バチッって言うんでね、来るんやけども、そんなことあれあれへん、
いや もちろん来ますよ、なんか、ね、車のドアとか開けるときとかバチッと本当に火花みたいなのが見える、スパークが見えるときがありますね、
これ、
まあ、なんか地面触ればいいと
思います、ね、地面触
れば、ああなるほど、対象ね、
対象ね、あれ夜勤の時なんか廊下電気消えてるやんか、
はいはい、
ドアパッて触った瞬間にバチッて来た時火花出とんで、
あ見えるんや、
雷とスパークがバチッて、あの電気貯めたらなんかもう電気不足の
まあね携帯ちょっとは充電できるかもしれない
できるかもしれないねあれ結構痛いんよあれの、痛い痛い、あの静電気こうどういう経路で溜まっていっとんのねあれ、こう来てるもん、
あ今なんか南北がまた、
ちょっと
でもその化学繊維とか関係あるんですかね、
化学繊維 VS 化学繊維が一番
いやあの下敷きほらね、
頭ね、小学でわーって下敷き頭やって、はい、静電気で髪の毛
あれよくプラスチックの、あの下敷きやったらようね、なるけど、そういう、ね、なんか化学繊維的なものが関係あるんですかね、
まあ、基本は、物体同士がすり合うことで電子が移動すると、
電子が移動
する、一方が、一方の物体がプラス、
プラス
でもう一方がマイナスで、そこで電気が発生するみたいなことって書いてます、
ね、なるほど、
まあ、それを強く感じるか、あ強く出るか、弱いかっていうところですかね、
で空気が乾燥すると物体表面の水分が減り、電荷が逃げにくくなるため帯電すると、だからそこ電気を蓄えちゃう、
なるほど、
ようできてますね、
ようできてるな、あエボナイト棒いうやつや、ほら実験あった小学校の時エボナイト棒をこう擦って静電気を発生させてちゅ
う
て、
あれそれエボナイト言うんですか、
エボナイト棒言うてた、言うてた言うてた小学校の理科の先生言うてた、ちょ一回エボナイト棒で追ってるからそれ GPT で調べて俺の記憶が確かか、おっさんのデータが確かか、
合ってます、
合ってる、エボナイト棒、
ゴムに硫黄を加え硬化させて硬質な素材、摩擦によって静電気を帯びる性質、
あやっぱり
素晴らしい、
素晴らしいね、まだ衰えてなかったちみたいな、あれで静電気の実験やったなあれな、最近やってんのかな、小学校中学校
実験もなんでしょうね、
実験な、どう子供さん言うてない、
いやあんまり家でエボナイト棒今日やって、
ああそうか、
あとあんま会話がないんで、
なるほど、
何してるか分かんない
ですエボナイト棒よりうまい棒を今日食べたとかそっちの方か
まあね、知らない間に家のやつがなくなってるぐらいですね、
そうかそうかいやもうやっぱこう年行くと要するに水分なくなってくるから俺は余計に感じ取るんかな、
はい、そうです、だから帯電しやすいです、
あなるほどな、
乾燥、乾燥私は湿ってるから
湿ってるから
帯電しない、
私あんまりそう、ね、静電気をねバチバチっていうのがないんですよね、私はもうずっと放出し続けてるんですから
いやもうバチバチくるわあれ、
そうですね、
結構怖いよ、ね、こうおっさん的に最近感じてることない、
そうですね、なんかもうなんかわけ分からずなんかうーっていうねうなってたりとかね掃除するときとかあので風呂掃除してるときとかね、ちょっとかがんだらうーって感じでね、なんかこの声どっかで聞いたことはそのね、あのおっさんの声やと思って、
なるほど、
もう自分自身のおっさんのねおっさん化がね、 もうなんか最近もだんだんかあのなんていうのかだんだん辛くなってきて、ね、悲しくなってきてますね。
もう、うまい棒でおやつとか食べる、
まあ一応子供が食べて残しているやつをそのね、ジップロックとか、ね、しま片付けてるじゃないですか。で夜、うん、食事をして飲んで、うん、まだちょっと口寂しい時にそれを食べる、
う
ん、
めっちゃわかるわなるほど、そうそう、あ、なるほどな。あ、そういう
それめっちゃ太るんですよ。
あ、そうか、
はい、あ、でもう一本飲むんですよね、うん、ちょっと残ってるから、うん、あ、これおかしいと思ってそれをやるんですけ ど、 どお菓子が今度は勝つんですよ、ね、いや、もう一本、
もう一本
これは、ね、負のスパイラ
ル、負のスパイラル。そっか、おやつな、俺はあんまりおやつは食べないよな。でも、昔はガムよう噛んでたやん、
はい、
あ、最近ガム、うん、もうガム噛んで歯抜けたら怖いない
や、そう、そこなんですよ、そうなんですよ、そうなんです、
そう、だから手羽先とかも好きやったんやけど、うん、あの骨のとこまでガッてかじるん好きやったんやけど、歯抜けそうなかけそうな気がして、
そうですね、
最近ちょっと手羽先あんまりガブってようかじらへんねんけど、うん、あのおやつの中で若者はグミをよう食べてるやんか、はい、今グミすごい、はい、
そうですね、
すごいやん、グミ、うん、グミ、
うん、ようできてます
よ、ようできてるよな、あれ。で俺ガムよう噛んでたから、ガムからグミの転換に乗り遅れてしまって、
はいはい、
グミちょっと食べてみたい気はあんねんけど、うん、ガム派で通してたおっさんとしてはなかなかグミに乗り切れなくて、どうなんやろ、今更グミ食えるかって言って、もうこのままグミ食わんと通そうかなと思うんだけど、グミ食べる？
いや、まあそれも家にあったら食べるんですけど、うん、あれも、まあ、2種類ぐらい大きく分けるとあって、うん、その口寂しいから、うん、そのガムのように食べると、それってそういうグミがめっちゃ硬いんですよ。でこれは本当歯かける
か、歯かけるいかんな、
はい、で一方、うん、すごい果物果実にすごい近いようなグミとかもあって、うん、あ、それは本当にマスカット食べてんじゃないかっていうぐらいようできてます。
ようできてる。
僕はだから後者はすごい好きです。前者は本当に怖いです。なんやねこれっていうぐらい硬いんですよ。これ何がええねんみたいな、
うんうんうん、なるほどな、グミ噛むのもやっぱりこうもう年齢が、
そう、ね、
年齢制限が出てくる、
歯、まあ、持っていかれちゃいますからね。い、怖いんですよ。
そうやねんな、あれな、うん、
へばりついたらなかなか取れない
ってことですね。そうそうそうそう本当そうそう、
うん、そうやな。ミルキーとかな、
あ、ミルキーね、
ミルキー、うん、ミルキーを歯に絡みそうになったよな、う
ん、あのこれミルキーであるんですけど、先日僕ミルキーの工場の近くの工場に行ったんですよ。
ミルキーの近くの工場、
秦野っていう、まあ横は、神奈川県の方のところにあるんですけど、秦野工場ってあって、そこはまだタクシーでそこ近づいただけでミルキーの匂いしました。この辺住んでる人ミルキーすげえなっていうぐらい。
あ、そうな
ん、はい、だからミルキーの工場行って、その近くの工場に行ったんですけど、うん、そのミルキーの工場から発するミルキーの匂いすごかったです。
すごいな、
あのロッテのロッテハンバーガーのね、
あ、そうそうそう、昔な、ロッテリア の、ね、あのそうそう、社員研修で、あの、はい、埼玉のな、
ね、でロッテの工場、ね、
そうそうそうそう、
近くだったのね、近くで、ね、チョコレートの匂いが、
そうそう、チョコレート
漂ってましたよね。
そうそうそうそう、
それと一緒なのかな。
それがミルキーなんですよ。
ミルキー、
あ、ミルキー、ま
あ、チョコレートも大概けどミルキーも大概でしたよ。も
う、あ、そうなんや。みんなオーナーあれかな、ママの味、ママの味で、その地域の人は言うてる、いや、そうやん、そうやな、あの、そう、あの、ご説明しますが、この3人はあの、ロッテリアというハンバーガーショップでね、知り合った3人なんですけども、うん、まあ、僕と大丸くんはあの社員研修で、その浦和のね、ロッテの工場に、うん、研修に行きましてね、うん、工場の中にパイロットショップっていうのがあって、あの研修センターがあったんですけども、ほんまチョコレートの匂いして
ましたね。してました、してました。
すごかったわ、うんうん、で工場の人たちと一緒に昼ご飯を食べるね、あの、
あ、そうですね、うん、食堂でね、
食堂でね、はい、でそこでロッテのアイスクリームが全部10円っていうね、もう、うん、いいね、雪見大福も10円、うん、全部10円、アイスクリームばっか食っとったの、ね、うん、 この GPT には出てないの、そんなのも
ちょっと、ちょっと調べてみまし
ょう。これはもうおっさん GPT の近いから、はい、もう、そうだね、もう、そうか、もうグミも噛めない。ガムも噛めない。手羽先も噛めない。
だからみんな飴なんです。
なるほど。
あ、大阪、飴ちゃん、飴ちゃん。
飴ちゃん文化。ね、
はい、
うん。なるほど。岡田監督な、もう、
あ、
パン飴だな、パン飴。
パン飴ね。
あ、だからつながるんですね。
そう。
飴につながるわ。
飴につながる。
うん、ガムでもダメ。
ダメ。
グミはもっとダメ。
ダメ。
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 なるほど。で、アメちゃんいるか
って。で、おばちゃんがアメちゃん持ってくる。
そこでコミュニケーション
が。なるほど。
なるほど。
さすが。大阪。
回ってるんです
か、回ってるね。回るね。ご縁やね、これはね。
はい、まあ、宇宙が操作してる。
宇宙がね。ほんまや、宇宙が。そうそうそうそう。宇宙がそうさせてるよね、これね。ほんまに。なかなか。これどこに話向かっていったんやろ。GPT に聞いてみ
る。どう聞くんですか。困りますよ。
困ったなって感じやけども、本当ね。あ、まあ、いやー、そうか。でも年いくとなかなかこう、うん、あれやね、食べるもんも制限出てくるのか。
う
ん、
そうですよね、うん。出てきますね。
うん。
だからね。
うん、健康な話ばっかりになってくるよ、これな。
ああ、そうそうそう。
毎日飲んでる。
ああ、まあ、ほぼ毎日飲みます。う
ん、毎日飲ん
でる。毎日ではないんですけどもね。うん、まあ、でもね、うん、2日、2、3日に1回は飲みますね。
うんうん、なかなか、厳しいな、うん。
なかなかやめれない、
ね。やめられない。
は
い、
あれですね、うん。
でも、ビールな、1本で、1ヶ月全然ゼロはなかなか難しいから、ビール1本にしたら、うん、ヒュッてあれやで、お腹へこむで、やっぱり
1ヶ月にビール1本だけ、
いや1日1本、
あ、1本、
うん、あれ俺大体2本飲んでたよ、
はいはい、
毎晩酌で、
はい、
晩酌でビール2本飲んで、で日本酒をおチョコに2杯ぐらい飲んでたよ毎日、うん、
はい、
うん、
ビールだけ、
うん、で朝起きるのが辛くなったから、うん、日本酒は休みの日に飲むことにして、でビールを1本にして、お腹へこんだもんな、うん、だから代謝が悪くなっとるから、うん、前はそれでも全然お腹出ることはなかったんやけど、日本を1本にしたらお腹がへこみ出したから、うん、これはやっぱり、うん、
ちょっと1本で抑えられないですけどね、
おやつ、
あ、結構
あ、そうなんや、まだ子供のおやつ
が、ね、
出てくるから
食事してる時に飲んだら、うん、まず1本では収まらないじゃないですか、食事の方がまだ残る、
勝つからな、
はい、量的に、
うんうん
うん、でそうするとじゃあもう1本とかね、じゃあ焼酎、日本酒とかワインとかになってたら、と無駄で、空き缶とか空き瓶がめっちゃ溜まるんです、うん、
なるほど、
でうちマンションだから、それをね、その捨てに行くときに他のマンションに住んでる人と見られて、ちょっと気まずい。
なるほどな、
うん、結構飲んだねとか言われて、はぁみたいな感じ
で、お前も飲んでるやろ。もうそうやね、まあ、うん、ちょっと飲酒も控えて、
うん
うん、
いや、おっしゃる通りです
ね、はい、健康に留意して、うん、僕と南部さんまたね、これ来月2月22日は大阪マラソン、
あ、はい、
あるから
走り
はんや、うん、ちょっと練習をね、うん、ようやくちょっとこう20キロはまあまあキロ6分切るペースで走れるようにまでは戻ってきたけども、うん、まだ練習、うん、
いや僕その半分ぐらいしか走られ
へんよ、うん、やらんとあかんなと思って、ね、うん、寒い中ちょっと走るのもなかなかしんどいんだけども、ちょっとビール1日1本だけにしてレースまで、
そう、いや僕はだから結局、うん、まあ、頑張ってるのはもう飲まないなら飲まない、
うんうん、
もう完全に抜かないとダメ、ちょっとでも飲んだらもう、うん、ね、メンタル弱いんで、
なるほど、
もう1本ってなっちゃうんで、
あ、そうか、うん、まあ収録終わったら今日飲みに行こうかな、
はい、
あ、まあこんな感じで GPT 今年もやりますね、はい、ではカミングアップネクスト、おやすみなさい、生野菜。 はい、騒がしく喋った放送だったでしょうか今日は。ま、去年からね始めてるコーナーで、一人語りの時はねつぶやきボックスとね、ゴールの向こうの笑顔をつかもう、これはマラソンについてお話ししてて、そして、チャット GPT ゲストさんお二人来ていただいている時はこんな感じでおっさんの話題を中心に世の中の問題を意見していこうというコーナーでやりますけども、このねエンドトークのここはしっとりと、まあ、23時から始まる番組ですから最後ゆっくりぐっすり眠ってもらうためにちょっとトーン下げて今日もお話しします。あの看護でねグリフケアをね、ミカチェンさんの番組もやってあるんですけども去年はお邪魔させていただいて、これから、これ番組の一つの僕のテーマですから続けていこうと頑張りますけども、病棟でやはり悲しいですけども奥さんが亡くなって、その後ご家族の人にどう言葉かけをしたらいいか、スタッフの中で、まあ、急変して亡くなったりとか急変して ICU に患者さんがいたりとかそういう中で、デスカンファってねその時の振り返りをしたりとかするカンファを持つんですけども、まあ残念ながら奥さん亡くされた、ご家族さんにこの後退院された後どういうふうにつながっていったらいいかとかどういう言葉がけしたらいいかなっていうところの振り返りっていうのがやはり少ないというかほぼされてない。これはやっぱりこれからの看護やっていく中で僕の個人的なテーマでもありますし、活動されている看護師さんもいらっしゃるとは思うんですけども、まあ、僕の施設ではあまりこれされてない。特に小児科では、お子さんを突然亡くすっていうこの衝撃の悲しみに応える、看護がまだ不十分だと思いますので、番組通じてこれは、広げていこうという考えで、作っていきます。まあ、1月の後半に入ってますけども、スタッフがねだいぶ体調不良とかいろいろ苦しい中、退職者もあって、しんどいんですけども、今年から新人さん給料上がりますよ、おそらくいろいろ政府の方も考えてて、僕2030年には看護師バブルが起こるよ言うてみんなに言ってるから、理不尽なこともあるかも分からへんけどもね、もうちょっと頑張りましょう。もうちょっと頑張ったら、待遇面でも改善されると思うし、で、看護をね、楽しみましょうよ。やることいっぱいあります。まあ、こんな形で、続けていきます。また、リスナーさん、コメントくださいね。そして、番組におはがき、お便り、お待ちしております。郵便番号 571-0030。大阪府門真市水陵町 17-18 ポケットアベニュー2階夢の種大阪スタジオおっさんラジオまでお手紙おはがきお願いします。ポストカードステッカー作っております。まだ来てないんですお願いします。まあ、いろいろ企画かけてこのステッカーと、ポストカードをお送りする算段をまたおっさん GPT で考えてみようかなと思います。それでは夜も深くなってきましたので、そろそろベッドの周りをきちんと片付けて歯を磨いて休みましょう。おやすみなさい。生野菜、また来週。